はい、それでは賛美捧げていきます。今朝の賛美は語り継げ早です。
ランランララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ ばや、主なるイエスと、その御栄えと、その恵みを、我が魂を満たすものは、他になきことを悟り得たり、語りつけばや、世を去る日まで、語りつけばや、イエスの愛を。
ハレルヤ、天のお父様、今朝もディボーションができる恵みに感謝いたします。主よ、あなたの愛を悟らせてくださり、御言葉の力を今日も与えてください。私たちの心の目を、耳を開いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は2017年9月5日火曜日。ディボーション箇所は創世記2章4章4節から17節です。創世記2章4節から17節拝読いたします。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の干木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に網を振らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ水が地から湧き出て、土地の全面を潤していた。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は、東の方にエデンの園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主は、その土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川が、この園を潤すため、エデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピション。これはハビラの全土をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはベドラハとシマメノウもあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土をめぐって流れる。第三の川の名はティグリス。それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕せ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。アーメン。本日の内容をまとめていきます。神が再び天地をお作りになった時の計画がここで記されています。その中でも、神が特に人間をどのように作られたのかが書かれており、神は人を土地の塵で形作られ、神ご自身の霊を吹き込まれました。人間は特別に祝福されたものです。人はエデンの園で養われ、神は一つの約束を人にお与えになられました。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは分かち合いの準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。では私からします。私は15節が目に留まりました。 神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたというところで、主が人を作られ、主に役割と働きを与えられて、この時の人間が本当に祝福され、神様と共におられ、一番幸せだったんだろうなということを感じました。そして神様が人間のためにいろいろ働きを与えてくださり、すべてを養わせてくださって、豊かに満たしてくださるこの姿にとても感動を覚えました。以上です。
はい。私は7節に目が留まりました。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。ここに人間だけに与えられた、なんか特別な出来事が書いてあって、命の息が吹き込まれた存在であるなということと、で、人は生きるものとなったという、まあ、ここに、なんかこう命が与えられた特別な存在であったんだなということを思わされました。以上です。
はい、それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。それでは分かち合いの準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私、5節と10節の、5節と15節のところに目が止まったんですけれども、教えられたんですけれども、この5節のところには、まだ野の灌木もなく、野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからであると書かれていて、そして15節には、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたと書いてあって、ここから、人間というのは神様と協力して天国を作るものとして作られたんだなと思いました。耕す働きが最初から与えられていたというのは、私は今朝は発見で、神様が仕事、役割をいつ人間に最初から与えてくださっていたんだなということを思いました。またそれが天国を作る働きであったということを教えられました。それから10節のところから、10節から14節のところで、一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていたというところで、すごく天国が豊かな場所であるなと思いました。天国の豊かさが、世界というか作られた全土に流れていって、潤していたというところから、非常に天国は豊かなところであるということを教えられました。そして16節のところで、神様が人に園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言って、自由を与えてくださったお方。けれども、それと同時に17節で、善悪の知識の木から取っては食べてはならないという約束も、自由と同時に約束も与えてくださったお方だと思いました。神様の主権のもとにおいてくださって、主権のもとに、もとで私たちを自由にできるように守ってくださるお方なんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は8節、9節を通して、神様は養ってくださるお方だということを教えられました。神である主は、東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた後、人を作った後に住む場所を与えられるのも神様だなということと、9節では、神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた後、食べるものもすべて与えてくださり、主がすべてを養ってくださる、本当に主人だなということを教えられました。また、15節を通して、役割を与えてくださるお方であることを見ることができました。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守られたとあるように、作られた目的があり、それは主のために 与えられている役割があって、また私たち自身もそれぞれ選ばれ、救われたのには役割があって、それを使えるために用いられるんだなということを教えられました。また、16節、17節を通して、神様は約束、契約を与えられるお方であることを見ることができました。主が命じて、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬとあるように、主に従い、与えられたすべてのことに忠実にしていれば、すべて与えられるけども、主に背いたとき、この祝福はすべて離れていくんだなということを教えられました。この善悪の知識の木からは取って食べてはならないと、たった一つの約束を通して、自分が創造主である主権を教えられ、また私たちが作り主であること、作られたものであることを伝え、ここからだけは逸れてはいけないよという、この関係を教えられているんだなということと、ここを守って主の務めを果たしていけば、必ず主はいつでも祝福してくださるお方だなということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用していきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
私は今、娘がちょっと体調崩していて、それで予定していた学びとか、礼拝とか、少しキャンセルしている状況なんですけれども、今日もだいぶ体調が回復してきてはいるんですけれども、今日予定している学びできないかな、というふうに考えていたんですが、今朝やっぱり人は土地を耕すものとして作られて、神様が雨を降らせてくださるお方で、そこに命を起こしてくださるお方なんだなと、天国を一緒に作っていく存在として作られたというところから、今日土地を耕す働きをしたいなと思わされました。よく導きを得て、娘を母に預けれそうだったら、行ってこようかなと、学びに行ってこようかなというふうに、そのように適用しました。以上です。
はい、私は最近やることが結構多くて、でも、もっとやらなければいけないなと、自分で自分を結構戒めていたんですけども、でも今日のディボーションを通して、主は厳しいお方じゃなくて、祝福の神様であり、本当に大事なことだけしていれば、何も主は戒めたり、裁いたりしないなということを感じました。でも、なんか自分で勝手に律法を作って自分を懲らしめるというか、自分をもっと厳しくさせて、でもそこにできない自分にまだ満足もいかないという状態が結構あったんですけども、そうじゃなくて、もっと恵みの中に使って、主の恵みを体験することが何よりもの主の喜びであって、神様ご自身を知れることだなと思いました。なので、今日はちょっと自分に優しく、自分に祝福を与えてあげようと思います。以上です。はい、最後に一言祈りします。天のお父様、私たちを選び、そして一人一人に与えられた役割を感謝します。主が共にいてくださり、本当にこの地上でも天国を作るものとして、今、たくさんの恵みを与えてくださって感謝します。主と共に進むときに、たくさんの恵みと祝福がすべて備えられていますから、ただ私たち、今日も仕えていきます。用いてください。あなたの栄光が表される一日となりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
主を知らない民に 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。